ブラッディマンデーシーズン2、私はあなたをずっと見ていた。藤丸に対してそんなことを言ってたから、スパイダーの正体はシーズン1からのキャストだと、そういうふうに思ってましたよね。
はい。
ところがなんと特殊医療拘置所の女性ドクター、倉野リサだった。
まさかでした ね、
ね、うん。この女を殺すなんて命令してないだろうってね、仲間のモスキートをあっさりと射殺。あの表現ぶり、ね、やってくれますよね。満島ひかりちゃん、さすが元フォルダー5、ね、芸歴結構長いですからね。まあ見ていた方もまんまと一杯食わされたわけなんですが、では高木藤丸とスパイダーの関係とはね、まあ藤丸本人が思い出せずにいることも含めてここで大胆に憶測、
はい、
まずこの女を藤丸くんに撃ち殺してもらおうと思ってたのにっていう言葉から、藤丸に対して相当の恨みを持っている。でしかもそれが今回のテロ、日本再起動計画につながっているとすれば、彼女自身の動機はやはりシーズン1に関連していると。そしてポイントは、英雄の子が悪魔になるところが見たかったなぁ。ねえ、まあこのセリフ、
はい、
うん、藤丸を英雄の子と称しているということは、藤丸の父親、今は亡き高木隆之介が英雄っていうことになりますよね。
はい。
でそこに妬みが込められている。
うん、
うん、ズバリ倉野リサの正体は高木隆之介の大学時代の同級生で、ウイルス学者のあの敷村教授の娘。
あー、なるほど
ね。まあ敷村教授はですね、2年前、政府の依頼でブラッディ X の特効薬である抗ウイルス剤を開発したんですが、研究成果に見向きもせずに突如研究の中断を申し入れた国に反発。自分の存在を認めてもらいたいがために悪に手を染めることに。ねえ。しかし凶暴を企んだ折原麻耶によって最後は殺害されてしまう。
はい、
うん。そして一方、そのテロを命を懸けてまで阻止した高木隆之介は英雄と称されることになったわけで、まさに裏切り者のレッテルを貼られた敷村教授とは雲泥の差。
ああ
。うん。まあね、親友であった高木隆之介と敷村教授は家族ぐるみの付き合いをしていて、多分藤丸とリサもいわゆる幼馴染で、
うん、
それこそ一緒に遊ぼうよ藤丸くんってね、5歳くらい年上のリサの方が優しく誘ってあげていたっていうことなんでしょうね。まあね、藤丸が覚えていないのは2、3歳くらいと幼かったからであり、リサがその後よくあるパターンで母親の旧姓を名乗っていたから。ねえ、うん。結局、裏切り者の子として新さんを舐めてきたリサによる英雄の子、藤丸への復讐こそが、スパイダーとしてのテロの目的。
へ
え。そうでなきゃ、数少ない仲間の一人、モスキートあんな簡単に始末するわけがない。
うん。日本を支配するっていうことはそっちのけですもんね。
ねえ。うん。まあ、それにしてもね、あの、満島ひかりちゃんの演技ね、なかなか見応えありましたよね。
映画プライドでも、すっごい演技をしていたんですよ。
うん、
狂気とかしていたんですけども、今回もすごいですよね。
ねえ。まあ、これからもですね、満島ひかりの演技から目が離せないっていう感じなんですが、そういえば、黒川智香ちゃんも頑張っていますよね。
はい。
特にアクションが予想外の出来。
足が上がりますよね。
ね。まあ本人も公式サイトのインタビューで、
今までこういう役柄をいただいたことがなかったので、やりがいも感じましたし楽しかったです。アクションは自分にとって新たな挑戦でしたが、これをクリアしたら女優として成長できるというふうに自分に言い聞かせながら妥協しないで頑張ったつもりです。体中にあざができて皆さんを心配させてしまったこともあったのですが、やるからにはやっぱり納得するまでやりたかったので、もう一回やらせてくださいとお願いして撮り直させていただいたこともありました。もともとジャズダンスとバレエをやっていたので足だけは上がるんですよ。キックに関しては割とすんなり教えていただいた通りにできるんですけれど、やはりそれ以外の動きは難しかったですね。 撮影に時間がかかったのは第7話での蛍との格闘シーンです。何度も何度も動きを練習して蛍役の金原さんと息を合わせられるようになってから本番に挑みました。最終回に向かってまたアクションも披露できると思うので楽しみにしていただけたら嬉しいです。
ということでブラッディーマンデーシーズン2いよいよ最終回、どんな結末を迎えるのか、果たして憶測は当たっているのかどうか、しっかりと見届けたいと思いますね。はい、はい。